はい、皆さんこんにちは。
Good afternoon, everyone.
今日はちょっと曇ってきましたけども、
It's getting cloudy.
関西は梅雨入りしてからいい天気がずっと続いていますね。
Since we are in the rainy season, we have a sunny days all the time.
今週もまだ雨がないような予報はされてますけども、
Seems like we are not having rain this week as well.
朝は非常に良い天気で、
And this morning we have a very fine day.
この間雨降ったのを覚えているのはビーチパーティーですよねと言いました。
Let's just remember that the last time we had rain it might be the in May last month the beach party。
あれから雨がないというのはどういう意味なんだろうかと。
I was just wondering what's the meaning since that time we don't have rain。
そんなことを言ったわけなんですけども、
I just said that comment in the morning service。
まあ、そう言ってるうちに雨が降ったらすいませんね。
But if it's rain soon, please forgive me.
まあ、天気は変わりやすいものなのですが、
The weather is changeable.
変わらないのは神様の愛なんですね。
But what is not changeable is God's love.
で、今日のテーマはキリストの花嫁です。
Today's theme is the Christ bride.
聖書の中でこの教会のことをいろんな表現しています。
In the Bible, there are many expressions for the churches.
キリストの体。
It is the body of the Christ.
聖霊の宮。
The temple of the Holy Spirit.
そして花嫁と言っています。
And the bride.
で、今日はその花嫁についてエペソから学んでみたいと思いますけども。
And I want to learn about this bride from Ephesians.
ですね、まず二十節ですね。いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。
First, we just read the Ephesians 5:20.
まずですね、感謝することは大事ですよということをずっと神様教えてくれています。
First, God is teaching us giving thanks to God is very, very important.
今日は7家内ですけども、一緒にこうチームとして、働けることを感謝したいと思うんですね。
And I want to give thanks to God because I can work with my wife together as a team.
で、感謝すること、ある意味食事が出てきてですね、食べる前に食前の祈りするときには本当に感謝できますね。
For us, when we before eating, it's easy for us to give thanks to God.
心からおいしい食事を感謝できるわけですね。
I can give thanks to God from my heart because I can eat.
働けと子供を感謝できます。
And I can also give thanks that we can work together.
時として、
But sometimes,
例えば、サンテレビで野球の放送を見ているときに、
For example, when I am watching the baseball game on TV,
ここが一番大事なときに、
This is the very important moment.
ちょっとって言われた時にですね。
And I was asked, hey.
今喋りかけるなよと。
And I was feeling that don't talk to me now.
私にとってはそういう野球の中継の時が危険ゾーンなんです。
So for me, the dangerous time is the when I am watching the very important game on the TV.
まあ皆さん、旦那さん。なんかそんな自分にちょっととってちょっと弱いなという部分があることをちょっとこう思いませんかね。
And I guess everyone has your own weak point.
ですのでこういう部分を持ったままではですね、なかなか今日今から読むとこなんですけども、読みましょう。21節ですね。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。
We just read that verse 21 and 22, and it says that wives submitting to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. But if we have in the tense feeling between us, it's very hard to.Follow husband or follow your wives.
妻たちよ、あなたは主に従うように自分の夫に従いなさい。無理ってなんですね。
And when I hear that word here, and I say that, cannot do.
ですので、そういうイメージを持ったままここの聖書の箇所を読むと、ちょっとこう受け入れにくいかもわかりませんですね。
And a little bit difficult to accept that word here.
ですので、もう一度ですね、その21節ですね、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい、ここの節をもう一度押さえておく必要があると思います。
So I want to go back to the verse 21, submitting to one another out of reverence for Christ.
互いに従いなさいですね。
Serving each other, it is encouraging us to do.
で、最初ちょっと言い忘れましたけども、ここ花嫁って言ってますけども、花嫁、女性だけのことじゃないですね。
I just said that today's theme is the bride, but bride means not only for the woman, but for everyone.
キリストの花嫁というと、男性も女性も大人も子供もみんな花嫁になります。
Christ's bride is for women, for men, and children, and adults, everyone included.
はい、それでは、23節から30節まで。
So let's read.23
節。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私はキリストの体の部分だからです。それゆえ31節、それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。この歌詞は結婚について教えられているところなんですけども、
I thought here it was the teaching for the marriage.
パウロはキリストと教会とを指して言っています。
But Paul is teaching for the Christ and the relationship between Christ and the church.
教会はキリストの 花嫁であって、キリストは教会の花婿として教会を愛してくださっています。
The church is the Christ's bride and the Christ is the church's groom and as a groom, Christ loves church.
で、パウロは夫に対してですね、まず単にこう妻を愛しなさいよって言ってるだけではなくて、キリストが教会を愛して教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいと言っています。
Paul says encourages for the husband to love your wives, but not only just to love, but just like as Christ loved the church and submitting himself to the church.
でもしイエス様が自分を捧げることをせずにですね、私のことを聞き従いなさいって言ったとしたらどうでしょう。
What would happen? What would you feel that if Christ didn't give up himself for us and he just said obey me, what would you think?
その時私たちはしもべ状態なんですね。
Then we feel like we're just only the slaves.
まず最初にイエス様がご自身を捧げられた、そのことを私たちは知っているので、
Because we know that first Christ gave his life for us.
その愛の保証というものがあるので、イエス様に従うことができるということですね。
And we can obey and follow Christ.
同じく妻も同じなんですね。
And it's just the same for the wives.
夫から愛されているという安心感があって、 初めて妻は夫についていくことができる。
Once they know that they are loved by the husband, then they can follow their husband.
本当に良い夫になるためには、キリストが教会を愛されたというその愛を知っていなければならないということですね。
To be a good husband, they must know that the Christ,
キリストが教会を愛された愛を知っていなければならない。
They must know the love that Christ loved the church.
そこで私たち男性はそのキリストの愛を体験しているでしょうかというのがポイントになりますね。
And I think for the men, what is important is that if they really know and experience the Christ's love by themselves.
感情で愛するというのだけではなくて、キリストが命をかけて愛したように命をかけて妻を愛するという責任があるわけです。
Not only to love the wives with just only by the following the emotion, but they have the responsibility to love the wives just like Christ sacrificed his life to love us.
そして良い妻になるには、教会がキリストの花嫁と呼ばれていることの意味を理解する必要があります。
And to be a good wife, we need to understand the meaning of the Christ.Bride.
イエス様に従うのと同じ思いでもって夫に従っていきましょうと。
Just like we obey Jesus, and with that same feeling and attitude, we need to obey our husband.
その時に夫婦の関係が変えられていきますと。
And at that time, the marriage, the relationship will be changed.
そしてキリストは教会に求めていることは何なんでしょうかということです。
And what does God?What does Christ want for the church?
26節読みましょう。
We can find the answer in 26 verse 26.
キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためです。とあります。教会に清めそういうものをイエス様は。必要ですよということをここで言われています。
Jesus said that the cleansing, the washing, the church is very important.
で、これは後から詳しくしたいと思いますけれども、教会の愛ですね。キリストがどのような愛を教会に与えてくださったか、これを見てみたいと思います。
I want to look that cleanliness afterwards, but first I want to see what kind of love Christ loved the church.
まず一番にキリストの教会に対する愛は対等の愛です。
First of all, the Christ's love for the church is equivalent love.
花婿は花嫁を愛します。花嫁は花婿を愛します。Bridegroom loves the bride.
Groom loves bride and bride loves groom.
花婿と花嫁の関係が命令と服従の関係ではなくて愛の関係です。
Their relationship is not like order and obey relationship, but their relationship is in love.
上下の関係ではなくて対等の関係なんですね。
Not an up and below relationship, but it's an equal relationship.
教会がキリストの花嫁と呼ばれているということは、キリストの教会に対する対等の愛。というのも表されています。
So, when the church is called as Christ's bride, it shows that the equal love.
創世記ですね。エヴァがアブラハムのあばら骨から取って作られたとあります。
In Genesis, Eva was made from Adam's rib.
でエヴァがですね、もしアダムの、頭の骨から作られたとしたらどうでしょう。
What would happen if Eva was made from Adam's skull?
エヴァがアダムをこう見下したかもわからない。
Maybe Eva would look down Adam.
逆にエヴァがアダムの足の骨から作られたとしたら。
What if Eva was made from Adam's leg bone?
アダムがエヴァを見下したかもわからない。
Maybe Adam would look down Eva in that case.
ちょうどこのあばら骨なんですね。
But God made Eva from Adam's rib.
アダムがエヴァをその胸に抱いて愛するためですって考える人もいます。
And some people think that it is because, so it is because, Adam can hold her in his arms and love her.
対等の愛で、あなたを愛しますということをここで見ることができるんじゃないかなと思います。
To love her with an equal love.
2番目に、
Second.
キリストの教会に対する愛は献身の愛です。
Christ's love for the church is a committed love.
花婿の愛が花嫁に注がれるようにキリストの愛も教会に注がれています。
Just like groom's love is pouring out for the bride, Christ's love is pouring out for the church.
夫婦の愛その中には誰も入り込んではない。入り込んではいけない。
No one can break into the married couple's love.
そのような特別な愛なわけですね。
The kind of special love.
そして3番目にキリストの教会に対する愛は犠牲の愛です。
And the third, Christ's love for the church is sacrificial love.
神様の愛は変わらない愛なんですけども、
God's love is unchanging.
人間の神様に対する思い、愛というのは変わりやすかったんですね。
Our human love toward God is changeable.
本当に神様は人々を愛して、ひたむきに愛されたわけなんですけども、
God really, really loved the people.
人々はその愛を知りながらも忘れてしまって、
But for human, they, even though they knew that God loves them, they forgot about that love.
神様の思われるその道から外れていったわけですね。
And they turned their backs on God.
ここでは旧約ではイスラエルの民、一番小さな民を選んで神様はその愛を注いだわけなんですけども、
God chose a very small nation called Israel and loved them.
花嫁のように愛しておられたんですけども、
and loved them as a bride.
勝手な方法に行ってしまった。
But they turned their own way.
神様の心の痛みというのを想像してみる必要があると思います。
And I think we need to imagine the pain God has in His heart.
イザヤの43章1節から4節を見てみたいと思います。
And now I want to read the Isaiah 43:1-4.
日本語で読みますね。
In Japanese only.
恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセパをあなたの代わりにする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。ここで神様に対する人々に対するひたむきな愛が表されています。
Here we can see God's love toward the people.
好きな彼氏とか彼女のために時間を作るためにさまざまなひたむきな努力をしますね、人は。
For people, if we want to meet our girlfriend or boyfriend, we try to make a big effort to meet them.
でも愛するがゆえですね。
Because we love them.
でも自分の思いとは裏腹に違って。
But in spite of our heart,
彼は彼女は違う人の方を向いてしまいました。
Their focus is on another person.
ちょっと悲しいです。痛いですね。
And at that time, we feel very sad or we feel pain in our heart.
でもそのようなもののために、でも贖うために代償必要なものを神様は与えましたと。それは誰かというとイエス・キリストなんです。
For such people who turns their back on you, to who turns their back to God, and God still loves them, and He decided to sacrifice His own Son for us.
もしこれが結婚している状態であれば、自分の妻がいわゆる浮気的なものをしてしまうと、男性はムカつきます。
If it happens to the married couple and woman's heart is looking for another guy, then husband's heart will be upset.
さあ、神様はどのように言われたか。エレミアにあります。
But what did God say at that time? We can see in Jeremiah 3, verse 12 to 14.
エレミア3章12節から14節。行って次の言葉を北の方に呼ばわって言え、背信の女イスラエル、帰れ主の見告げ。私はあなた方を叱らない。私は恵み深いから。主の見告げ、私はいつまでも怒ってはいない。ただあなたは自分の咎を知れ。あなたは自分の神主に背いて、すべての茂った木の下で他国の女と勝手な真似をし、私の声を聞き入れなかった。主の見告げ、廃止の子らよ、帰れ。主の見告げ、私があなた方の夫になるからだ。このように主は言われました。
God says like this.
本来ならば、もうあなたとの関係を切ると言われても仕方がない、そのような状況。
In human's imagination, we would think that if we turn our backs on God, then it is we cannot say anything. If God says, "I will cut off our relationship with you,"
旧約聖書の神様は何かいつも怒っているようなイメージがあるかもわかりませんけども。
And maybe we have the fearful God image in the Old Testament God.
神様はいつも過去も現在も未来も変わる方じゃないですね。
But God will never change in the past, present, in the future.
で、旧約聖書のイスラエルというのは新約聖書の教会のモデルなんです。
And Israel in the Old Testament is the model for the church in the New Testament.
ですから、今もこの新約の時代私たち生きていますけども、生きていますね。ですから教会のモデル、同じようにイスラエルの民を愛したように神様はこの教会を愛しておられます。
And just like God loves Israel, He also loves us living here.
罪を犯しがちな私たちですけども、
we tend to sin very easily.
許して、我慢して、忍耐を持って。愛し続けてくださっていますと。
But he forgives us and continually loves us with patience.
そのために一人をイエス・キリストを与えてくださるまでに私たちに愛を示してくださいました。
And to redeem us, God gave his only son for us.
ですからキリストの教会に対する愛というものも、教会自分のように愛する態度の愛、他のものに勝って愛する献身の愛。
So that Christ's love for the church is the equal love and also the committed love.
そして自分の命を引き換えにしてまでも教会を生かそうとする犠牲の愛なのですということですね。
And it is the sacrificial love.
で、私たちがキリストを信じるときにこの愛のうちにとどまることができるのです。
And when we believe in Christ, then we can remain in this love.
で、KBF もそのような教会でありたいなと思うんですね。
And I want KBF is the kind of like that church.
2年前に、エアコンの室外機が盗まれたということがありました。
Do you remember that two years ago, our outdoor unit of our of air conditioner was stolen.
こっち側のエアコンですね。
I think these two air conditioner.
このように日曜日は動いていたのを記憶しているんですけども。
I remember that On Sunday, it was working.
中華教会のピーターがやってきて、
And Peter from the Chinese church came to me.
リモコンが全然効かないよって言ってきました。
It cannot work anymore.
ですので、エアコン電気屋さんに電話してですね、見てもらいました。
So I called a electric store and asked them to repair.
そうしているうちにですね、室外機が盗まれてますよって言われたんですね。
But then that guy said that the outdoor unit of the air conditioner is stolen.
あれ？という感じですね。
And I was surprised.
そんなセキュリティ全然思っていませんでした。
I never thought that would happen.
結構大きいですね。業務用ですから、ね、こんなでかい重たい。
It was very big one outside. So I never think that it would be stolen.
出来心じゃないと思うんですね。
I think he didn't stole by chance.
まあ組織的なものかなって思ってたんですけども。
Maybe he would planning for a long time to steal it.
まあとりあえず捕まるかどうか分かんないけど、まあ被害届は出しておきましょうということで。
But I don't know whether he will be arrested or not. But I just reported to the police.
そして2年後の先週ですね。
And two years later, last week,
兵庫県警の2人の刑事さんがやってきまして、
the detectives came to here.
こういうものですとか言って、2年前のことですけどもということですね。
It was about two years ago.
ここで1人容疑者が捕まっておりますと。
We caught one crime.
まあ別件で捕まったんですけども。
And he was arrested with another cases.
三宮の教会の室外機も盗んだことがありますってなことを言ったみたいですね。
But that guy started to tell that I think I stole the outdoor unit of the air conditioner from the church in 三宮。
で、まあ、その事実関係を裏付けるためにやってこられました。
And to make in order to prove that story, they came to our church.
で、大体の詳しいことを言って。でですね、一旦帰られて。
And I just explained what happened, and they went back to their office.
何かもう一度会うとき、供述書っていうのを作る必要があるので、もう一度詳しいことを教えてほしいということで電話で、まあ、お話したわけですね。
And they need to make a written statement, so they wanted to know in detail, and they phoned me.
念のためにこうちゃんとしたものを書いていきますのでそれをまた今度会って確認してほしいという、まあ、そういう意味だったんですけども
And after making that written statement, they want me to check with if it's okay or not.
で、金曜日に来られて下でこう文章ですね作文してきはったわけですね要するに
And last Friday, they came to me and they made a statement.
で、そのまあそれらしく書いているので例えば2年前のことですので記憶ははっきりしませんがとかそんなことも書いてあるんです僕そんなこと言ってないです
I didn't say this word but they put it in the, at the head like because it happened two years ago so I don't remember very well but I didn't say at all that word、
まあ、
but they just wrote
作ってて、まあ、まあそれはいいかなと思ったんですけども
And I just okay I will pass it
最後の部分でですね
And the last statement.
締めの部分でどう書いてあったかというと
What was written was,
聖なる教会のものを盗んだ犯人を決して許せませんって書いてあった
I cannot forgive the crime who steal the things from the holy church
残りの犯人も逮捕できるように協力いたしますって書いてあった
I will cooperate with you so that you can arrest other crimes as well
そこちょっと違います
But I didn't say at all, so change it, change it.
違う。ポリスが勝手に作文してきはったんですね。ですので、ちょっとここ変えましょうと。
So we discuss it will to change it.
えっていう感じですね。
And they were surprised.
ここは自分の罪は認めて、反省して、そして更生できるように協力したいと思いますに書いといてくださいと。
And I said to them,I want that word to be changed like this. I want the crime to regret and have a restart life again, and I want to cooperate with that.
ああという感じですね。刑事さんも逆にびっくりしてしまったというかですね。
And hearing that word, their detectives were very surprised.
で、多分牧師としても皆さんもそう思われると当然思いますけども。
And I was as a pastor, and also you also say feel the same thing that you want to change the last words.
レミザブル見たことないかなと思ったんですね。
I was just thinking, haven't you seen the Les Miserables?
あのシーンを思い出したの思いっきりね。
And I just remember that scene.
泊まるとこもパンも与えて、あそんな言うと字がないからね。まあ知ってる方は知ってると思いますけども、その刑事さんはなぜそういうことを作文にしたかというと、
The reason why the detectives wrote that original word is
教会の設定というのは厳しいものだったんですね。
The image for the church is very severe.
ところどころでこう見る看板の中を見てですね。
Sometimes they see the signs at the church.
キリストを信じなければ地獄に落ちると。
If you don't believe in Christ and you will go to hell.
見てしまったんですね、あの看板。
And you, they saw that kind of sign.
いや、そんな違いますよと。
And I said, that's different. That's not like that.
聖書で言えば、あ、そういうこともあるんですけども、それは死ぬほど正しいみたいなね。
It may be It is really, really deadly true.
じゃあ教会は何を目的としているんですかって聞かれました。
And they asked me, what is your purpose for the church?
神様は一方的な恵みで私たちを救ってくださってるんですって。
And I just share that God.Just loved and saved us with His grace.
罪は罪としてで、ね、一連の、説明ですけども要するにイエス様がこの世に来られたのは私の罪を贖うために来られました。ですから私はそれを伝えるため福音、それを福音と言います。
And I just explained that Jesus came to redeem us and we as a redeemed personWe want to share that kind of love to the people who don't know yet.
そして罪が許された人々たちがここに集まっているわけですと。
And the church are the gathering of the people whose sins are forgiven.
その犯人の方も最終的には罪認めて罪許されて神様信じるようになったらいいですねっていうそんな話もできたんですね。
And I could also share that crime. I hope that criminalSuspect, ごめんなさい。That suspect would repent in afterwards and will get to know God's love.
そういうことがありまして、その刑事さんたちはある意味意外だったと、そういうことをおっしゃられました。
So hearing my story, the detectives were very surprised and amazed.
どうしてもこう事件が起こると。犯人を捕まえることが目的になってしまう。
When the 事件 When the crime happened, their job is to arrest the suspect.
そしてその裏を取って裏付けをするというのは自分の仕事であったと。
And to try their best to arrest them.
だんだん自分自身の人間性というかそういうものが損なわれているなというのを最近思ってたところだったらしいですね。
And that happened all the time in their lives, so they think that they feel that their hearts for the human hearts are damaged.
ですからここに導かれたのは偶然じゃないと思いますよっていうことですね。
And they think that they the guidanceThat God guide them to this church is not by chance. It's not coincidence.
ですからいろんな背景の方いらっしゃると思いますけども、この教会が本当に愛のあふれる教会でそういう方を迎えることができるような教会でありたいなと思います。
And I believe people have many backgrounds of, but I want this church to be the welcoming for every person.
はい、そのために教会の清めというのが必要なんですということですね。
And in order to be like that, we need that church, the church should be cleansed.
エペソの5章の27節と28節言いましょう。
We will read Ephesians 5, 27, 28.
キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですとあります。キリストは教会を花嫁と呼んでいるということを言いました。
Before this point we just studied that the church is called as Christ's bride。
教会を愛してその愛によって教会は罪の中から贖い出してくださいました。
They love the church and with that love, he redeemed us.
そして今度清め続けてくださっていますということですね。
And he's continually cleansing us.
清さを保つことによって教会とキリストの関係が保たれるのですということです。
By keeping this cleanliness, we can have the relationship with Christ.
イエス・キリストはこの世を去る前に弟子たちの足を洗いました。
Before Jesus left the earth, he washed the disciples' feet.
その時ペテロは、主よ私の足を洗わないでくださいと言いました。
At that time, Peter said to Jesus, "Don't wash my feet."
先生が弟子の足を洗う、そんなことはっていう気持ちだったと思いますね。
And he was just hesitated that teacher should wash the disciples' feet.
その時イエス様はペテロにこう言いました。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。
But then Jesus said to Peter, If I do not wash you, you have no share with me.
キリストとキリストに従う者という関係は清められることによって保たれるのだということですね。
The relationship between Christ and the followers of Christ is kept by cleansing.
シャワーした後全く全体きれいになってもですね。
After having the shower and our whole body is clean.
裸足で歩くと。
But if we started to walk with bare foot.
足が汚れるんですね。
Our feet will be get dirty.
全身はもう清められているのできれいんですけども。
Other part of the body is clean.
足が汚れる。
But our feet get dirty.
同じように私たちはもう清められているわけですけれども、日々生活していくうちに時として足が汚れることがある。
And likewise, our soul, we are saved and we are clean. But in our daily life, we get sin and we stumble and we get dirty.
それは気づいているうちか気づきながらかも分かりませんけれども、罪を犯してしまうということで足が汚れてしまうわけですね。
And we become dirty because we sin with consciousness or without conscious.
その時にイエス・キリストの名前によって神様ごめんなさいって言うわけですね。
And at that time in Christ's name we said we ask the forgiveness to God.
そして足を洗ってもらうということが必要なんですね。
And ask him to wash our feet.
で、教会はこう社会と離れた、かけ離れた存在であってはいけませんけども。
The church shouldn't be far away from the society.
キリストを信じて聖霊に満たされて、生まれ変わりというのを経験した人々の集まり なので、新しい歩みをする必要があります。
But the church is the gathering of the people.Whose sin were forgiven, and we need to start to walk different way.
自分は弱いのですぐに罪を犯してしまいますっていうね、そういう気持ちもあるかもわかりません。
Some people may think that because I am weak, I sin very easily.
もうそれを諦めて低いところにいる必要はありません。
But you don't have to give up and stay in a low level.
いつも清くあるように神様に求め続けるということが必要なんですね。
We need to ask, we need to keep asking God to receive forgiveness from Him.
クリスチャンが全く完璧になって、もう罪も犯さないっていう、そうなるとですね、ロボコップみたいなものですね。
If the Christian become perfect and don't sin anymore, it's like a becoming a Robocop.
もう罪を犯しませんみたいな。
I will not sin anymore.
I'm just a machine. みたいな。そんな感じです。人間性がなくなってしまう。
Humility will be lost.
むしろ自分の罪を知って悔い改めて、で神様の許しの恵みの中に生きる、生きさせていただけるということが大事なんです。
But we need to know our weakness and we need to confess it to God and receive the forgiveness and live in the grace of God.
本当の清めというのは私たちの罪の許しの恵みの中に留めてくださるということですね。
The true cleansing or the purifying is to stay.
True cleanness. 本当の清めを私たちの罪の許しの恵みの中に留めてくれる。
True cleansing is to keep us in the grace of God all the time.、
はい、で、第一ヨハネの一章九節にあるように、罪を言い表して、悔い改めて、そして許されていく、互いに許し合う、その中に清めがあります。
Just like in 1 John verse 9, we need to confess our sin and ask forgiveness, then He will purify and cleanse us.
はい。ではどのようにして清められるか。エペソ5章26節に帰りまして。
Then how we will be cleansed?
御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするとあります。
We can find the answer in Ephesians 5:26. He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
御言葉により水の洗いを持ってとありますけれども、
washing of water with the word, it says.
水の洗いというのは洗礼のことですね。
I think washing of water is the baptism.
洗礼は、まあ、生涯に多分一回。だと思います。
And I think baptism is only once a life, once in your lifetime.
でも御言葉というのは毎日のことなんですね。
But with the word is every day.
大切な御言葉によるという部分ですね。
The important thing is with the word.
で、このように礼拝で御言葉を聞くとかですね。
Like hearing the word in this service.
また他のクリスチャンと一緒に聖書御言葉を学ぶという。Bible study とか、
or Bible study with other Christians。
また一人自分で静かに聖書を読むディボーションの時とかですね。
or maybe reading by your own with a quiet time。
御言葉によって立て上げられていって清められていくんです。
and we need to be cleansed and built up by the word。
で、御言葉は鏡のようなもので、
and the word is like a mirror。
本当の自分の姿を映し出してくれます。
And it will reflect our true character.
神様の御心がちょっとずれてるなというのを知ることができます。
And we will know very clearly that this is out of God's will.
あるべき姿に変えていただくように導いてくださいます。
And the word will lead us to what we would be, what we should be.
鏡は外側だけですけれども、
Mirror will reflect the outside of us.
御言葉の鏡は内側から書いてくださいますね。
The mirror of the word will reflect in us, within us, and he will change within us.
パウロは使徒の働き20章の32節でこう言ってます。
Paul says in Acts 20, verse 32.
御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。
God's word will build you up and give you the inheritance among all those who are sanctified.
御言葉には清める力があります。
t The word has the power to cleanse us.
私たちは信仰を持って御言葉を聞くときに、そしてそれを受け入れるときに、御言葉の力は私たちのうちに働くのです。
When we hear the word with faith, then it will cleanse us and start to work within us.
ダビデにとっての励ましの時というのは、
The encouraging time for the David was
神様とのつながりであって、
was the connection with the God.
そして神様からの個人的な語りかけであったというのを詩篇を読む時などよく見えます。
And it was the spoken personally word from God, and we can see that those encouragement in the Psalms.
結婚式で一番綺麗に着飾るのは花嫁ですね。
And at the wedding ceremony, the bride is the most beautiful person.
みんなも花嫁が一番綺麗であるべきだって思っていますので。
And everyone else also wishing.That bride should be the one to be the most beautiful.
花嫁よりも着飾るということはしませんけども。
And they, I think they don't dress up like bride.
キリストも教会をどのようなものにも勝って麗しく美しいものとされています。
And likewise, Christ wants the church to be the most beautiful one.
そして日々聖霊によって私たちもキリストの姿に変えられていくということですね。
And daily he wants us to be changed to be like Christ.
で、教会が大きいとか強いとかそういうことよりも、清いことをイエス様は教会に望んでいらっしゃいます。
Rather than Christ wants the church to be holy rather than being a big or the strong.
で、教会がキリストの花嫁として最も美しい姿でキリストの前に立つこと、それは御言葉によって清められていくという、そういうお互いでありたいなと思うんですね。
In order to stand before the Christ as a most beautiful bride, as a church,We want to be cleansed by the word every day.
ここでずっと教会ということを言ってますけども、
I just said church, church, church all the time.
教会というのはこういう建物でもなくて、
But the church is not a building.
教団とかそういう団体グループでもなくてです。
It's not a group of the religions.
人の集まりなわけですね。
It's the gathering of the people.
実際に私の名前で集まるところに私もいますと。なんせ一人一人が
If you gather in my name and I will be with you, that's God's word.
教会は人の集まりです。
Just like that, the church is the gathering of the people.
イエス様は一人一人を愛されています。
And Jesus loves each one of us.
一人一人を大切なかけがえのない花嫁として招いていらっしゃるわけですね。
And Jesus welcoming us as a bride.
そしてイエス様ご自身が清めてくださって着飾らせてくださっ て、イエス様にふさわしい姿に整えてくださるんですということです。
And he will cleanse us and prepare us and clothe us as a bride.
私はそんなにふさわしいものじゃありませんって、そういう遠慮の気持ちは捨ててほしいと思いますね。
And if you have that hesitation, please throw it away.
それでないとイエス様の十字架の犠牲が無駄になってしまいます。
Otherwise, the Christ's sacrifice will be wasted.
ではお祈りします。
Let's pray.
父なる神様、
Heavenly Father,
私たちを罪の中からあがない出してくださって、キリストの花嫁としてくださった愛を感謝いたします。
Thank you for your love that you redeemed us and make us as your bride.
十字架で私のために死んでくださって3日目によみがえられた。
You died on the cross and raised in the third day.
そのイエス様が私たちを花嫁として また迎えてくださることを感謝いたします。
And thank you that, that Jesus would come back again and welcome us as your bride.
ここに集う人々がキリストの花嫁としてふさわしいものとしてくださいますように。
Prepare each one of us to be your bride.
花婿なるキリストの言葉、名前で祈ります。
In the name of Jesus Christ, I pray. We pray. Amen.